中国における技術への問い、宇宙技芸史論、ゆくほい、伊勢康平役、日本語版への前書き。大学でエンジニアリングを学び、後に技術哲学の研究をしていた頃から、私はある問題に頭を悩ませていた。なぜ技術という概念は西洋的な伝統の観点からのみ定められ、論じられるのか。西洋の思想家によれば、他の文明もそれぞれ技術を発展させてはいるが、それらは、例えばスプーンの絵にいろいろな長さや装飾があるように、機能の美学において異なっているだけであり、こうした違いがあっても原則として同種のものと理解できるという。非ヨーロッパ的な思想は、その仕様に規律を与える倫理や宗教でしかないと考えられてきたのだ。だから今やあちこちでテクノロジーについての同化的な倫理や儒家的な倫理、アメリカインディアン的な倫理などが、まるで哲学はそれ以上何も提供できないかのように議論されているのである。テクノロジーがこのように受け止められるとき、それは何よりまず普遍的な概念として扱われており、そして特に植民地化と近代化以降は普遍化の手段として使われてきた。イギリスの歴史学者であるアーノルド・ J ・トインビーは1952年に行った BBC のレイス記念連続講演の中で興味深い問題を提起した。なぜ中国人と日本人は16世紀にはヨーロッパ人を拒んだのに、19世紀には入国を許可したのだろうか。彼の答えはこうだった。ヨーロッパ人は16世紀には宗教とテクノロジーの両方を極東へ輸出しようとしていたが、19世紀になるとキリスト教抜きでテクノロジーだけを輸出する方が効果的だと理解したからである。東アジア諸国はテクノロジーとは非本質的かつ道具的なものであり、自分たちは各自の本来的な思想や精神によってその使い方を決められる使用者だという考えをすんなり受け入れた。実際この時期、中国、日本、韓国では中大西洋、和魂要塞、東道世紀という実によく似た知的運動のスローガンが掲げられている。トインビーは続けてこう語っている。テクノロジーは生活の表層で作動するものだから、自分たちがすっかり支配されてしまう危険を犯すことなく、外国のテクノロジーを取り入れることは可能だろう。こういったテクノロジーを受け入れる際に被る負担はわずかなものだという考えは、もちろん誤算なのかもしれません。トインビーが言っているのは、そもそもテクノロジーは全く中立的ではなく、むしろ使用者に服従を強制するような特定の地や実践の形状を伝えるものであるということだ。しかし、人はテクノロジーについて十分に検討しない一方で、それを単なる道具的なものに貶め、二元論的なアプローチを取ってしまう。今になって思えば、私たちは、結局こうした二元論者が望んできた方向とは逆向きに突き進んできた。もっとも、この誤算、あるいは過失は、20世紀には、 欠かせないものとなっていたわけだが、20世紀にはテクノロジーが地球の表面を覆い、ピエール・テイヤール・ド・シャルダンの言うような修練していく精神圏を構成していった。つまり、テクノロジーの競争が地政学と歴史を規定したということだ。日露戦争で日本がロシアに勝ったとき、ドイツの反動的な思想家であるオスワルト・シュペングラーは、東洋にテクノロジーを輸出したことこそ、世紀の変わり目に白人が犯した最大の過ちであったと嘆いたという。かつては学ぶ側だった日本が、今や教える側に立ったわけ。このようなテクノロジーへの意識は、20世紀を通じて存続し、原子爆弾や宇宙探査において、また、現在では人工知能において表面化している。近年では、よりバランスの取れたテクノロジーの発展によって、新しい枢軸時代が幕を開けたと明言する評論家もいる。要するに、テクノロジーに関する東洋の業績が、西洋から東洋への一方通行だった動きを逆転させたのではないかということだ。だがこれもまた、昨今の西洋で見受けられる、新反動主義的な感情の原因となっているのだろう。新しい枢軸時代をめぐる言説からもう一歩踏み込んで、これをテクノロジーと地政学の未来について深く考えるための決定的な瞬間として新たに位置づけてみてはどうだろうか。このような重大な判断を下すためには、テクノロジーの問いを開き直すことが必要だ。それはまず、テクノロジーの概念を複数化させることで、より広げることを意味している。またそれによって、私たちが新しい思考の形や方法論、そして、新しい未来への可能性を切り開くという意味でもある。過去の数世紀にわたって、テクノロジーに対する誤解と無知があったように思う。その理由の一つは、テクノロジーが単に道具的で非本質的なものだと考えられていたからである。だがより重要な原因は、テクノロジーが均質的で普遍的であることだ。その普遍性のために、ある特定の技術の歴史が優先されてしまっている。その歴史は根本的に近代的なものなのだ。私はこの試論の中で以下の二つのことを示したい。一つは、哲学や人類学、技術史におけるテクノロジーの解釈のされ方には、議論の余地があること。もう一つは、テクノロジーに対する異なる理解を手に入れ、そこから見える別の未来について深く考えることが、私たちにとって喫緊の課題であるということだ。これこそ、私が10年以上前に着手し、2016年に本書によって具体化させた、宇宙技芸、コスモテクニクスというプロジェクトに他ならない。マルティン・ハイデガーの読者なら知っているように、終立と名付けられ、後に技術への問いに結実した、1949年のブレーメン公演において、ハイデガーは、ギリシャ人の言うテクネと近代のテクノロジーを区別した。もしも、ポイエーシス、つまり、こちら側へと 前へともたらすこととして理解されたテクネーに、存在の隠れなさの一つの形態があるならば、近代のテクノロジーにはもはやポイエーシスはなく、むしろ収律がその本質を成している。これはいわばすべての存在者を要衝、つまり搾取すべき資源として集め立てることだ。ハイデガーにとって、近代のテクノロジーは近代科学の後に到来し、とりわけ産業革命以降に重要性を持ち始めた。だが、もしテクノロジーやその概念を歴史的に理解する、それも事実や時系列だけに基づくのではなく、その精神的な面、ハンス・ブルーメンベルクの言う技術の精神史からも理解する必要があるのなら、様々な文化や文明にいくつもの技術の歴史があることがすぐさま明らかになるだろう。実際、インドや中国、日本、あるいはアマゾンには様々な技術を見出せるが、それらはギリシャ的な存在と関係があるのだろうか。ギリシャ的な技術をあらゆる技術の起源と考えてしまうなら、それは完全な方向の喪失、東洋の喪失、ディスオリエンテーションだと言える。そして不幸なことに、これこそ今起こっていることに他ならない。古生物学者のアンドレ・ルロワ・グーランの挙げる事例が歴然と示しているように、技術の人類学ではしばしば労働や実践といった用語の中に含まれる道具の発明と使用が人化の背景にある決定的なプロセスだと考えられている。ルロワ・グーランの解釈によれば、技術とは身体器官の拡張であり、記憶の外在化である。このような解釈においては、技術は人類学的に普遍のものとなっている。確かに、そうした拡張や外在化が、ルロワ・グーランの言う技術的傾向に由来すると考える限り、彼の解釈は間違いではない。けれども、私たちは、地域や文化ごとに異なるという技術的事実についても説明するべきだろう。この技術的事実が、単なる文化的差異への、また場合によっては、偶然性への無頓着な歓迎にとどまらないのなら、そこには、一体何が込められているのだろうか。技術史の分野においては、生物科学者で中国学者のジョゼフ・ニーダムが極めて印象深い問いを提起している。彼は16世紀以前の中国では科学と技術が大いに発達していたことを示しつつ、なぜ中国やインドでは近代的な科学とテクノロジーが発展しなかったのかと問いかけたのだ。ニーダムの探求に呼応する形で、世界の様々な地域の技術発展を比較する重要な研究が行われている。それらの目的は、例えばある地域が、製紙技術や冶金術において、他の地域よりも進歩していたと示すことにある。だが、これはニーダムの問いを歪めてしまっている。彼の議論は、実は中国の科学や技術を西洋のものと直接比較することはできないと示唆するものだった。両者は異なる思考の形式に基づくからである。ではこうした意味で、 改めて中国と西洋の違いを明確に論じ直すにはどうすればよいのだろうか。この探求から始めることもまた、典型的な唯物論的アプローチを超えて、より豊かな技術の概念、つまり私の言う宇宙起源にたどり着くために必要なことである。宇宙起源の宇宙、コスモという接頭辞が意味するのは、宇宙論が技術に原動力を与え、その条件を規定すること、そして技術が宇宙と人間世界の道徳の間を媒介するということだ。本書において、中国はあくまでこのような宇宙起源の探求の一例でしかない。宇宙起源の概念を発展させようという私の狙いは、おそらく二つの角度から要約できる。まず、これは今あるテクノロジーの概念、特にハイデガーが設け、普及していったテクネと近代テクノロジーの区別をさらに広げようという試みである。私たちはプロメテウスの神話に始まり、現代のデジタルテクノロジーに帰結する単一のテクノロジーではなく、多様な宇宙起源について考えるべきなのだ。もしテクノロジーの概念がこれほどにも偏狭なままであれば、そのあり得る未来への想像力は非常に限られたものになってしまうだろう。もう一つの点を述べよう。私は本書で哲学をするための独特の方法を提唱したい。つまり、テクノロジーという観点から考えることで、非ヨーロッパ的な思想に、ここでは特に中国思想に、新しい役割を与えたいのである。伝統的な思想においては、中国の技術哲学は一切主題にならなかった。だから本書は、すでに詳しく論じられている中国の技術思想をただ紹介するのではなく、こうした思想を再構成し、その可能性を問うものになっている。加えて、私は自分が完成された理論を提供していると言い張るつもりはない。本書で行ったのは、むしろ、中国の技術思想を知るためのいくつかのエピソードを提示することだ。私は今やテクノロジーを通じて思考しない限り、非西洋の哲学を現代的な価値のあるものにすることは不可能だと考えている。さもないと、その思想は形而上学的ファシズムに陥るか、文化的な観光産業の一環となるしかないからだ。それもあって本書では、アレクサンドル・ドゥーギンによるユーラシア主義のプロジェクトが、イデオロギー的で保守的なものにとどまっていることを示している。その原因は、彼がテクノロジーの問いを無視して、ロシア的な真理へ回帰しようとしていることにある。そうした真理が本当に存在するのなら、可能性は一つしかないだろう。その最終的な帰結は、まさに今私たちが目の当たりにしている戦争なのだ。後に本書の読者は、一部の京都学派の哲学者が似たような批判を受けていることに気づくだろう。もっとも、私は今でも彼らの思考の独自性や文化に対する深い分析を高く評価してはいる。 テクノロジーの問いを開き直すという試みは、根本的に脱植民地化のプロジェクトだと言える。だがこれは非ヨーロッパの人々だけに託されたものではない。それどころか、このプロジェクトはヨーロッパ人にとっても不可欠な喫緊の課題なのである。近代化は時間にまつわる二つの要素を前面に押し出した。一つは同時性である。これはテクノロジーによる知の同期と均質化を特徴としている。もう一つはその結果として起きる、ある内的必然性に従った知の発展、つまり進歩である。グローバル化としての近代化とは、異なる歴史的な時間を単一のグローバルな時間軸に収斂させ、特定の地を主要な生産力として優先させるような動機のプロセスなのである。この意味でも、ハイデガーが哲学の終わりと思考の課題の中で次のように述べた理由を理解できるだろう。哲学の終わりは、科学的かつテクノロジー的な世界の操作可能な変遷や、そうした世界にふさわしい社会秩序が勝利を収めることを示している。哲学の終わりとは、西洋的な思考に基づく世界文明の始まりのことなのだ。哲学の終わり。それはサイバネティクスに特徴づけられるが示すのは、世界の文明と知性学がヨーロッパ的な思考に支配されているということである。だからもし哲学に再び未来が訪れるとすれば、それはポストヨーロッパ哲学となる必要があるのだ。その哲学はどんな姿をしているのだろうか。テクノロジーを単なる生産力や余剰価値を増加させる資本主義的な機構とみなすやり方では、もはやそこに脱植民地化の可能性も、技術多様性、テクノダイバーシティを発展、維持させる必要性も見出せなくなってしまう。テクノロジーを開き直すという試みにおいては、例えば、存在論的展開を遂げる人類学者が、自然という概念によって行おうとしているように、今あるテクノロジーの概念から目を背けてはならないのである。本書に加えて、私は、再帰性の概念に焦点を当てた書籍を、2019年と2021年に刊行し、そこで、宇宙技芸というプロジェクトについて、詳しく論じている。無論、この2冊をそれぞれ独立したプロジェクトとして読むことも可能ではある。そこで私が述べているのは、思考の個体化。この問題については、2021年、芸術と宇宙技芸で論じている。つまり、思考の再構成について考えられるようになるためには、まず、前近代、近代、ポストモダン、アポカリプスと想定されていく、直線的な歴史の時間から、私たちを解放する断片化が必要であるということだ。こちらは2019年、再帰性と偶然性の一つの主題である。宇宙技芸が示すのは、人類史上の様々な地理的領域における技術の多様性だけではない。異なる思考の形や、人間と環境の複雑な一連の関係もそうである。私たちは ここで言及したような人類学や哲学の研究から出発しつつ、さらに問いを深めていかねばならない。技術多様性という考えは、今日私たちにとってどんな意義を持ちうるのか。各地域の様々な技術や思考や関係性は、前近代、あるいは非近代の時代遅れなものとして保護されるのではなく、近代的なテクノロジーに新しい枠組みを与えるきっかけになりうるだろうか。そのためには、テクノロジーの問いを開き直し、ソーシャルネットワークであれ、人工知能であれ、近代的なテクノロジーに潜む存在論的、認識論的な過程を疑っていくことが必要だ。この課題は、共生の条件としての多様性、生物多様性、精神多様性、そして技術多様性をより体系的に説明するにあたって、中心となるものである。